さあ、はい、素敵な曲ですね、この曲。
ありがとうございます。
素敵な曲、2人目のジャイナのね、
はい、
これから発売されるニューアルバムの中から、はい、このフリクエンシーをお聴きいただきながら、
はい、
2人目のジャイナのライブインフォメーション合わせて、おまけで私のライブインフォメーションも含まさせていただいて行ってみようと思います。お願いします、
はい、2人目のジャイナ、いよいよ、フライデーナイトサンデーモーニング2枚同時リリースですけれども、5月の10日もう迫ってきてますね。
来てます。
リリースいたします。で、全国の CD ショップの方で絶賛予約受付中ですので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
で、会場限定、サンデーモーニングの方は会場限定なんですね、うん、CD ショップの方では予約できないんですけども、その5月の13日土曜日に渋谷のグラッドというところでリリースパーティーを行います、
はい、
そこでサンデーモーニングはいよいよ解禁になりますので、ぜひそちらの方も、実は曲同じ曲なんです ね、
そうなん
ですね。全6曲でそのフライデーナイトの6曲とサンデーモーニングの6曲同じ曲なんですよ。で、バージョンが違うんです。
違うんで、
はい、そのアレンジを変えて皆さんにお届けしたいということで今回作っているので、うん、ぜひ、ライブ会場に来ていただいて、ぜひサンデーモーニングも手にしていただければと思います、
うん、
よろしくお願いいたします、
はい、詳細は2人目のジャイナのホームページでよろしくお願いいたします完全スポークスマンになって
ます、ね、俺がよろしくお願いしますって言うと言っていただけるような感じがして
条件反射だよね。
ありがとうございます、すいません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
そして、恐縮ですが2人目のジャイナの新しい曲に乗せて
全然いいです。
私、はい、歌い人語るの私が歌ってるわけじゃないんですよ、この曲は違うんですけど、はい、私も私で、
はい、
孤独な活動を行っておりまして無伴奏独唱ですね、
はい、
このようにきらびやかな伴奏があるわけだ。それは皆さんが頭で想像するという、
そうですね、
お客さんに全てお願いしちゃってるっていう、はい、
そうです。10人にも100人にもなれますからね。
そうです、そうです。
タシーさんの
場合。考え方によってはね、
はい
非常に都合のいいスタイルで音楽やってます。無伴奏独唱、歌い人語るのライブ情報も合わせてお届けしたいんですが、
はい、
こちらも近づいてまいりました。
いよいよですね。
近づいてきてることに気がついてなかった俺がいるっていうね5月6日の土曜日、
うん、
ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
あと2週間ですね。
ゴムの日。
ゴムの日
5月6日土曜日、池袋フィールドというライブハウスに初登場でございます、うん、
はい。
浜田伊織さんのライブを見に行って偶然知り合った佐藤智美さんというね、
うん、
ピアノ弾き語りの女性とツーマンライブでございましてですね、
はい、
うん、5月6日土曜日の夜、池袋フィールドでございますね、
うん、
ぜひぜひ皆さんね、よろしくお願いいたします。都内ではちょっと夏過ぎまでもうないから、
はい、
ね、ぜひぜひという感じでございますが、
うんうんうん、
そして6月は、
はい、
北海道でございます。
いよいよ
札幌です。5年連続になりますが北海道ワンマンです。今年も去年と同じムジカホールカフェにてライブワンマンライブさせていただきます、
はい、
2月に行った中野区鷺宮でのワンマンライブの再演ということで、
うん、
女優の森律子千葉綾乃を連れ立ってですね、
すごい、
強力なワンマンライブをやろうと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん、ペンライト持参でですね、
ペンライト持参で
ペンライト持参、まあ、なければ会場でお渡ししますけどね
、
ちゃんと買ってありますから大丈夫ですよ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳細は歌い人語るのホームページでぜひぜひチェックしていただければと思います、はい、ではこの後いよいよね、
はい、
T7 になだれ込んでいこうと思います。顔を上げたなら軽やかにマイステップ、欲しいものは両手で掴めばいい、10年先から戻ってこれたんだ。 いやもうね4月も中旬になってきたからと、
はい、
いうことでいろいろこうフレッシュなね、
はい、
ね、あの電車に乗ってても新入社員の人たち
そうですよ、ね、
フレッシュな感じ毎年まあこんな感じ、
うんうんうん、
でこの学生たちもさ、
はい
ね、新1年生とかになると制服がまだ、
うんそうですねね、
ノリが効いてて、
うんうんうんうん、
すごいんだけどあのうちの娘がですね、
はい、
ついにあの吹奏楽部に入る
はい
ことになったようでですね、
はい、
どうしたもんかな
楽しみ
のすけくん的にはね
めちゃくちゃ嬉しいですよ
嬉しいよね
はい
どうの楽器になるのかちょっといまいち分かんないんです、
ね、希望とかはあるんですかね
まああるんだけど、うん、やっぱ先輩にすべてこうね、
まあ、そうです
ね譲らなければいけない、はい、だから取っかかりは別に何でもいいかなという感じかね、う
ん、はい、トロンボーンとかなんねえかな
それはそれないのかねそれ
これですか
スライドホイッスル、ね、
スライド
スラホイはないのスラホイ
はでもこれ使うのは、うん、パーカッションの人
パーカッションになるとスライドホイッスル使う
可能性ありますこれは多分ないですけど、うん、もうちょっとちっちゃいバージョンで、う
ん、
あることもあります
サンバホイッスルとかと同じ感じで
そうですねそういう感じです、ね、
はいはいはい
パートとしてはパーカッションですね
あどんなことやんのそれ
これですか、うん、やっぱフィーウィーとか
はいはい、
フィーウィーってもっとこれちょっと音が低いんですけど、うん、って、
はいはいはい、
もっと高いのとピーウィーっていうのが、
はいはいはいはい、
その曲の中で効果的
アクセントとして
っていうなんかなんかこれでメロディーはやらないですよ基本的には、
はいはい、効果音だなんか
そうですね
打楽器としてっていうかなんだろうね、
うん、
あまあ、タンニングで
そうですね
はいはいはい、はい、
テレビのこうなんかなんていうんですかねアニメの効果音とか
物が落ちてくるときはどんな感じなの
物が落ちてくるとき
おお落ちてきた落ちてきた放物線を描いてるときはどうなる
の息が持たない
ああなるほどね
はい
はいはいはいはいはい他にどんな効果音あんのそれでできるのって
ん？なんだろうな驚々しいことも多分できると思いますそうです
ああそれだ
ヒュードロドロですね
そうだね
みたいなもの
もああなるほどねそっち側にうちの子が行かなければいいでもそれもすごい仕事だからねそれってね
そうですね
それができる仕事ってね、
はい
うん、
これをちゃんとやってらっしゃる方いるわけですよね
いるからねそのプロの方ね、はいうん、すごいよな
そうですねまあこれ単体に選ばれることはないと思う
そうだねそうですね、はい、いやどんな風になっていくのかね今度話聞いてやってよ、
はい、トロンボーンかスライドホイッスルだったら教えます他はちょっと無理
です。どうだ。いやでもそんなことないんじゃない。
いやー難しいですよ。他の楽器俺できないです
もん。え嘘。
そうです。俺も、うん、トロンボー以外はできない。
あそう。
はい。
俺なんてもっとできんだよ。何にも。
歌があるじゃないですか。
歌があるけどさ。ね、
はい。
そのうちはなんか一緒にできたり一緒にやったけどねこの間ね。
そうですね。うん。
まあでもね。先が楽しみというかどんな経験していくんだろうね、
これから、
うん、俺はもう能天気に野球部とかそんなんだったからさ全然そういう文化部の経験がないからね、
はい、
のすけ君はずっと吹奏楽だったの
小学校高校と吹奏楽部でした、うん、中学校俺も野球部でした、
あそうなんだ、
はい、
やっぱりね男はなスポーツしたくなるもんな、
ね、なりますね
血気盛んでも黙ってらんなくなっちゃう
な黙ってらんなくなっちゃう
というわけでございましてね、
はい
とっくに6時を回りまして、
はい、
ねふよふよ笛でトークがちょっと炸裂してしまいましたので、
はい、
いよいよ、
はい、
野球のシーズンだよ
いよいよですねもう
今すごいじゃん
すごいですよね
空先生のファンの広島すごいでしょ
はい
のすけくんのファンのさ、ね、楽天もすごい。
嬉しい限りですね。真っ赤っかですね。真っ赤っかです、本当に。
真っ赤ですよ、本当にね。はい、まあ今年もいよいよ野球が盛り上がってきてですね、うん、そういうことになってきているわけでございますが、はい、今日の T7 そんな感じなんだよね。
はい。
いや、いいね。
いいですね。楽しみです。
では、 次のコーナー行ってみるといたしましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する。お楽しみいただきます。
いやいやいやいやいや。目が怖いし。なんで吐息マジになんだよ。なんで秋の装いなの
それ。そうですね、確かに。秋の装い。
なんで秋の装いなのそれ。安ニュイな、
はい、ね、そうですね、
やってまいりました。はい、T7 言ってねえじゃん。T7 って
言いましたよ。
言った、
はい、T7 って言いました。
ささやくなよ。大の男が T7 やってまいりましたよ。
はい、
ねえ、うん、今月の T7 はいよいよ、はい、7月ぐらいの最終コーナーに向けて、はい、先にどうしてもやっておかなければいけない、
クリアしておかなければ
クリアしておかなければいけない、
はい、
アニメ化に至らなかったもの、
うん、
でも主題歌はあるっていう、
すごいことですよねそれ、
うんうん、っていうようなね、はい、作品を、まあ、いくつかご紹介してるんですが、
はい、
今日もそうです。
そうなんですね、
うん、
はあ、
よくまああるもんですね、こんなに。
そうですよね、うん、結構今の時代そんなことになったら一大事ですよね。
まあね、でもまあある程度まで進んでボツになるっていうのもあるはあるだろうね。
まあそうですね、あるはあると思うんですけどね、
うんうん、お蔵入りになったりとか、
うん、
そういうのあるわけでしてね、はい、いつの時代もそういうね裏側のね、
そうですね、
事情があるわけでございますよ、
ありますね、
はい、今日はね野球ものなんですね、
はい、
でもなんでアニメ化の話があったのに至らなかったのに曲があったのかっていうのが、
うん、
こう3回目ですけど今月、はい、3週目になりましたけど、
はい、
なんとなく分かってきました。
まあそうですね、大体理由というか原因はなんとなく似通った
もうあるんだけど、はい、まあそういう物質的な要因と、はい、もう一つの要因というか、
はい、
なぜ主題歌が残ってるのかっていうことの理由もなんとなく分かってきて、はい、うん、ここに至る感じかな、
はい、
今日ご紹介するのは、
うん、
1963、4年、5年ぐらいにアニメ化されていたであろう、
はい、
お話、
はい、
作品、
うん、
だね、題して、
はい、
黒い秘密兵器。
黒い秘密兵器、
すごいね。
すごいですね、
黒い秘密兵器、
はい、
とんでもないタイトルですよ。
そうですね、
戦争ものかと思いました。
野球漫画の野球アニメのタイトルではないですよ、ね、
戦争ものか下ネタかどっちかだなと思って
秘密兵器、
俺の黒い秘密兵器がみたいな。
そうですね、
うん、どっちかかなと思ってたんですが、うん、野球ものなんですね。野球ででも、はい、確かに秘密兵器という言葉はよく使われますね、野球漫画で。
そうですね、切り札とか秘密兵器とか、
うん、そうだよね、
はい、
なんかあの球団にはとかあの高校には秘密兵器がいるらしいみたいな、もともと俺ドカベンとかから出てきたのかと思ったらもっと前からあったんだね、
うんうんうん
うん、63年だから昭和38年、
はあ、
うん、
38年
で アニメ化されていれば65年だから昭和40年ぐらいになっていたであろうと言われているんですが、
うんうんうん、
アニメ化になっていません。で、先週、
はい、
なんだっけ、先週マリちゃんと森友君と騒ぎすぎて何やったかなんとなくあれだったんだけど、
はい、
先々週がナルヘソ君だったの。
ああそうですね、うん、ナルヘソ君。
先週は
先週は
だよ。先週は、はい、鉄人、あ、電人アロ
ー、電人アローだ、
電人アローね、はい、やったでしょ、
うん、
電人アロー、
はい、
と同じ作者なんです。
そうなんですか。
まずそこすごいね。
すごいですね。
和峰大二の今度は野球漫画。
すげえな、野球漫画も描けるんだ。
そう。
へえ。
でも原作者がいて、原作が福本和也さんっていう方。その方 が原作して、はい、それを漫画にしたのがこの和峰大二先生でございます。和峰大二の野球漫画として知られています、
はい、
少年漫画誌、皆さんもよくご存知、うん、もうこの頃からあったんです、
そうです、ね、
週刊少年マガジン、
マガジンがあったんですね、うん、
ね、 マガジンに、1963年昭和38年から、うん、昭和44昭和40年1965年にかけて連載されていました、
うんうんうん、
時は昭和38年真っ只中その日その時のある日、うんうんう
ん、はい、
苦戦を続ける読売ジャイアンツ、
うん、
巨人軍に、
はい、
突如現れた少年投手、
うん、少年投手
椿林太郎、
うん、
椿林太郎と書きます、
はい、
椿林太郎は剛速球や魔球黒い飛球というのを持っていて、飛球っていうのはこれ秘密の球ね、
秘密の球、
うん、
はい、
シークレットボールだね、
はい、
ブラックシークレットボール、
うん、
魔球なんだけどこの漫画の中では魔球とは言わずに、
うん、
飛球って呼び方がしてます。
へ、
うん、飛球黒い飛球を武器に次々と現れる多くのライバルたちとの対決を通し、さまざまな飛球を編み出しながら巨人のジャイアンツの勝利に貢献していきます、
うん、
なんか一番最初登場した時黒いサングラスをかけていたことがきっかけで黒い秘密兵器と呼ばれるようになったらしいんですよ。急に現れて急に魔球とかもう最初から持ってたらしくて、
あー少年なのに、
うん、黒い飛球、
へ、
うん、1年目はリーグ優勝に貢献します。で日本シリーズでも当時の製鉄を破ってですね、
は、
ジャイアンツは日本一になります。
お
しかし、
はい、
しかしその1、
はい、
しかし2年目は終盤に肩を壊しジャイアンツも優勝を逃します。
ほう、
その年のストーブリーグではトレード話が持ち上がります、
うんうん、
しかしその2、
はい、
九州で謎の男小野寺、
はい、
小野寺俺は知らないけど九州の謎の男小野寺の元で特訓をします
、はい、
そしてついに椿は魔の飛球、今度黒い飛球の次ね、今度は、
はい、
魔の飛球を編み出すことに成功します。
魔の飛球、
魔の飛球、
うん、
しかし、
はい、
再び勢いを盛り返して巻き返しを狙う3年目、
うん、
魔の飛球で次々にライバルらを打ち取ったんですが、
はい、
とあるライバルにホームランにされ、
あら、
そのまま失踪します。
失踪そんなそんなに心折れちゃったのかな、失踪ってホームラン打たれて失踪、
失踪したんです、ホームラン打たれて失踪します。しかし、
はい、
その4、
はい、
新しく霞の飛球を編み出します。
何個飛球あんだよもう
霞の飛球を編み出して、はい、ペナントレース終盤に復帰、
お、
優勝に貢献します。
あらら、
しかしその5その霞の飛球により過度の負担がかかったことで手首に異常をきたし、
うん、
レントゲン検査で手首に悪性腫瘍があることが判明します。
あら、
医師の診断を押し切って引退覚悟で登板を続けチームを優勝へと導きます。
お、
その時対戦したライバルに手首の異常を見抜かれます、
うん、
見抜かれるんですが、やめるなら途中でやめず南海を破って日本一になってくれと激励されます。南海、
うんうん、
なんですね、はい、日本シリーズ、
はい、
うん、で、南海との日本シリーズに挑みスタンドから声援を送るライバルたち、
はい、
ね、その見守られている中、
うん、
全試合に登板します。
おー、
日本シリーズ、
すげーな
最終戦を終えた直後、
はい、
最優秀投手賞に選ばれますが、
はい、
その表彰式には出てこない、
うん、
忽然と姿を消し物語は終了します。
なんだそれそれのなんか何ですかね、解決というか
ないです。
ゴールないんですね。
ないですね。
はあ、なんだそれ。
巨人の星がまだ、はい、世の中に出てくる前ですんで、
はい、うんうん、
劇画ブームがまだ来る前の、いわゆる本当になんか簡単な漫画みたいな、言っちゃ悪いですけど、うんうん、
はい、
漫画なんですよね、要するにね、
うんうん、
だからその劇的な何かっていうのはそんなに用意されていなくて、タッチもやっぱりまだ優しい漫画タッチだし、
はい、
劇画タッチじゃないです、
うんうんうん
うん、ただ偶然にもこの年巨人は漫画と同様に南海に勝って日本一になって、
は
でこの年からいよいよあの伝説の V9 が始まる。
へえ、すげえな。
V9 の1年目の記念すべき漫画作品となったと。
へえ、そこまでこう、まあ、話題になったか分かんないですけど、
うん、
そんなにこう、
ほ、なんか、ね、
現実もなんか引っ張るような漫画なのに、
うん、
アニメ化されなかった、ね、
アニメ化されていなかった、
うん、
で今では2万円近くの値が するという画業半世紀和峰大二大全集っていうのがあるんですけど、はい、 それによると、はい、テレビ化の話はあった、アニメ化の話はあったんですが、はい、当時の技術ではこのさまざまな飛球の表現が無理だった。
それだけの理由で、うん、まあ大事だけど、
もしこれが現実になっていれば巨人の星よりも前に歴史的な野球テレビ漫画の第1号になっていたはずだと。
そうか
ねえ、
そっか、巨人の星よりも、うん、こっちがもしかしたらもう、
そうそうそうそうそう、
日本の中星ヒューマじゃなくて、
そうそうそうそうそう、
椿凛太郎、
凛太郎になった可能性があります。
へえ、
そうなんですよ。
へえ、
魔球がねすごい。
はあ、
まず最初になぜか最初から持っていた黒い飛球ね、
はい、
で、最初から使用できた、
うんうん、
球がバッターの手元で残像を残しながら落ちていくと同時に黒くなる。黒い球を打ってもバットをすり抜けてしまう。その正体は超高速のナックルボールで、落ちる前の球の影が落ちた後の球に当たってるため球が黒く見えてしまう。なんだかよくわかんない
すげえな。その設定、
見えている球はいずれも残像になって、
なるほど。
で、後々発覚するんですが、はい、この椿凛太郎ですけど、
はい、
伊賀忍者の末裔だということが発覚します。
なるほどそういうことか。
伊賀忍者なんですよ。
だからもう持ってたんですね。
持ってたの、
忍法を持ってたんです。
忍法なんだよ。
なんだ、俺だから一つこの絵で一つ気になることがあったんですよ。
はいはいはい、手裏剣出てきて、
手裏剣投げてるんですよ。ピッチャーなのに何お前投げてんだと思ったんですけど、そういうことですね。
伊賀忍者の末裔なんですね。
なるほど。
続いて幻の飛球、球がスクリュー状に回転することで周囲の砂ぼこりを巻き上げて球が見えにくく、近づいてくると巨大に見えるという、
うんうんうん、
3つ目、ゼロの飛球、上に白い球、下に黒い球が連続して飛んでいくような描写がされた飛球です、
うんうん、
手裏剣が多く縦に弧を描いて飛んでいく伊賀の人を椿は祖父から伝授された。
お、
連続して弧を描きながら飛ぶためかまいたち現象が起きてしまい、バッターを切り裂いてしまうという恐れが。
いやいや、ダメでしょ。ダメでしょ。スポーツ漫画。
聞け。もうこの頃からあったんだよ。
あったんですね。
これ系。
だ
から、大リーグボールが最初だと思ってた。
そうですよね。
その前からあって、サムライジャイアンツとかさ、あの、はい、もう思いっきりだ、このパターンをこうね。
そうなんですね。
光る魔球。光る飛球。光る飛球、球の回転で周囲の水蒸気を吸い寄せ、はい、そこに球場の照明が当たることで光の反射が起こり、目がくらむほど光る。
なるほど。
そのためナイターでないと使えない。意外と盲点ね。
はい、
デーゲーム無理。そして魔の飛球、
はい、
球が螺旋状に飛び巨大化したように見せることで相手に恐怖感を与える飛球。ナチっていうライバルがいるんだけど、
はい、
ライバルナチの太いバットのバット投げつけ打法でホームランされてしまいます。
いやいやいやいや、バット投げつけんなよ。
太いバットって何。ナチの太いバットって何。
太いバットで、
太いバットって何。
めちゃくちゃだ、みんな。
現実の野球ではこの太すぎるバットは使えず、バットを故意に離すことも危険でルール違反になり、
それはそうです、
ね、退場させられる恐れがあります。
それはそうですよね。
太いバットって何だよ、それ。そしてこの最後の霞の飛球ね、
はい、
最後、
うん、
投球モーションの途中で球が飛んでくる、
ん、
あ、投げようとしてるんだけども、もう球飛んできてるので打つタイミングが取りづらい。実は投球モーションの途中で手首だけで球を投げていた。
なるほど。
そしてこの球はバットを避けて通る。
え、
その理由は明かされることはありませんでした。
最後うやむや。
この霞の飛球は後に本作と同じ担当編集者が手掛けた巨人の星の大リーグボール3号と共通点が見られます。バットを避けるとか、アンダースローで手首だけで投げられているとか、バットを避けるとか、どちらもその投手本人の投手生命を奪ったことも共通している。
ああ、なるほど。
これだからそういう歴史の変遷なんだな。
これがあったから、じゃあ巨人の星があったと言っても過言ではないぐらい。
過言ではない。
へえ。
すごいですね。
知らなかったですね。
主題歌を聞いてみよう。
はい。
主題歌。
うん。
椿凛太郎の歌。
うん。
すごいですね。作詞が和峰大二先生ご本人、
はい、
そして作曲が嵐の秀夫さん、
はい、
嵐の秀彦さん、秀夫さんかな、
はい、うん、
ね、歌っているのがボーカルショップです。
ボーカルショップです ね、
うん、これすごいですよ。聴いていただきたいと思います、はい。
投げろ投げろ 力の限り、えい、黒い気球のスパイク。秘密兵器のその名の通り、ここで震えその腕を、ツバキツバキツバキリンタロ
すごいブレイクの入り方するね、これね。
そうですね、うん、なんか4分の4だけじゃない、
そうそうそうそう、
結構変拍子というか、うんうん、
ストライクのブレイクのところもそうだよね。
そうですね、
なん
かね、
うん、なんかすごい掴みにくいようで掴みやすいようで、
うん、これ難しいですよね。
難しいよね、
ちゃんとこう、うん、この今のこの技術で取る、
そうだね、うん、うん、ブレイクが何回か、これマイナーでくるのか、
うん、強く速くたくましくスパッキッ、
ここがね、ここがやっぱ肝だよね。
そうですね。
ね、ゴジラのテーマ、でででででででででででででででででででででででででででででみたいな。
つばきりんたろ
う。ね、ゴジラやってくる感じ。
つばきつばきつばきりんたろうじゃないんですもんね。
違うんだよね。
つばきりんたですね。
ちょっと食ってんだね。
そうですね。
難しいね。
はい。
うん。あのね、はい、なんでアニメ化されなかったかっていうのも理由の一つなんだけど、
はい、
なんで主題歌が作られたのかっていうところが、アニメ化だけが理由じゃなかったんだっていうことがなんとなく分かってきました。
もともとアニメにするんじゃなくて、
そうそう、電人アローもそうなんだけど、はい、人気のある漫画には曲をつけてみようという、はい、
うーん、
試みが当時あったっぽい。
そのアニメがあって、アニメの主題歌としてじゃなくて、
じゃなくて
漫画があって人気があるから、
そう、それに曲をつけてみようという動きがどうもあって、それがそのシートとして残ってる。
なるほど。
で、そこにそのシートに、はい、いろんなドラマを一緒に吹き込んで、
うんうんうん、
付録にスタイルするわけで、この朝日ソノラマの黒い秘密兵器の中にも、はい、うん、王貞治さんが特別出演してるんだよ、うん、ドラマ、
はい、
これもだからその一環なんだよね、きっとね、
うんうんうん、
だからそのアニメ化するしないとはまた別に、人気漫画だから、
うん、
漫画版の曲をつけてみようという感じなんじゃないかなという、うん、
アニメが頓挫したというわけではない、
どうもね、だからそれも両方あるんじゃないかな、
うんうんうん
うん、じゃあアニメにしたら、うん、いいんじゃねえかっていう風な話になってったかもしれない。
なってたなってったけれども、うん、みたいな。
やっぱ漫画の人気がありきなところは変わらないわけだね、
うん、
でアニメ化しましょうが最初の提案じゃなくて、
はい、
曲をつけてみましょうになって、はい、じゃあアニメ化しましょうか、ダメだったっていうパターンもあったっぽいんだよ、どうも。
なるほど。だから曲が先行して、
そうだからなるへそくんも電人アローも曲があった、あるんじゃないかっていう。
ああ、そういうことですね。
それも考えられるね、
うんうんうん、
でおそ松くんが実際それでアニメ化になったらしいんだよ。
おそ松くんは
やっぱり漫画がすごい人気、大人気で、はい、
うん、
曲がやっぱり漫画版につけられていて、
はい、
でアニメ化もされたから、テレビ版のおそ松くんの曲を聴いてくださいっていう紹介のされ方をしてたらしいんだよね。
へー、じゃあもうその漫画版のお
そ
松くんとってことですね。
読みの方の、読み漫画の、読み物漫画の曲もあれば、はい、テレビ漫画の方の曲もあるっていう感じになってったっぽいんだよね。詳しいことまで裏取ってないから分かんないんだけど、
はい、
いろんなのをこう総合して考えるに、なんかそんな感じなんだよ、
うん、
だからかみたいな、だから曲があるのかっていうのは、うん、ちょっと合点がいくんだよね、
うんうん
うん、
曲まで作ったのにじゃなくて、
そうそうそうそう、
先に作ってたんですね。
こっちが今の時代の観点から物差しで見てみると、はい、そういう風に思えちゃうんだけど、
はい、
どうもちょっと違ってたんじゃないかなっていうところが勉強になりましたね、
うん、
作曲のこの嵐の秀夫さんって読むんだね、やっぱりね、
はい、
三木鳥郎、あの、 三木鳥郎さんの元でいろいろ音楽働いてた方で、
は
あのね、リコーダーとかもすごい上手な方でね、うん、
はい、
あの CM でサウンドロゴとか、はい、インフォマティブソングとかいう、はい、新しい CM 音楽のスタイルを作り出す。これどういうことかというと、
はい、
森永のさ、
はい、
ピーポーパポーってあるじゃん、
はい、
あれってさ、あのトレードマークがあるから、
はい、
あそこでピーポーパポーで、
はい、
なんかこうしっくりくるわけですよ。
そうですね、
あのピーポーパポー吹いてたのはこの嵐野さんなんです
。すげえ。
トレードマークに音をつけることによってただの張り紙の宣伝じゃなくなるわけだよ。 そこで3次元になるわけだよ。
森永じゃなくて、
そう、うん、タッタッタッタになるわけだ
よ。はあ、より印象づけるんですね。
そうそうそう、この手法を編み出したのは、はい、この嵐野さんらしいですよ。
へえ、こう、まあ、漫画だとしたらもう視覚しか入ってこない、
うん、
耳はそんなに関係ない、
うんうんうん、
ところを耳も使って印象付ける、
そうそうそう、
リンクさせるってことですね。
さっきの話で言うと、
はい、
二次元の漫画のそのものに対して、
はい、
紙のね、
はい、
媒体に対してこう音をつけていくという作業に何か共通するものを感じるんですよ、
う
ん、
はあ、そうですね、
うん、
はい、
これはまたなかなかね、すごい奥深い仕事なんじゃないかなっていうふうに、ね、うん、思ったりしましたね。
うん、そういう時代があったんですね、
うんうんうん、
まあ、やっぱアニメが全盛期でないから、
うん、
それはまあその俺たちから今のこの時代からすればちょっと変わった感じに思いますけど、至極当然だったのかもしれない
ですね。流れとしては当然だったんだね。だから紙芝居に効果音をつけるっていうところから多分最初は始まってたんだと思うよ。
そう
です、ね、それの延長で、うん、もう今の時代がそれの延長線上にあるってことですよね。
はあ、すげえなそれ。
こうね、黒い秘密兵器引き合いにしてまでこうね、はい、いろんなことがこう出てくるっていうのは面白いなと、
う
ん、
そうですね、
思いましたね。いろいろ調べてみるもんですね。
そうですよね、うん、
というわけでございまして、
はい、
今日はですね、黒い秘密兵器、
うん、黒い、
すごいタイトルだなと改めて思いますけどね。
そうですね、
これ電子書籍版とかもあるらしいからちょっと読みたいなと思うよね、
ね、いいですね、
ぜひ皆さんも興味があったらどうぞ。以上、たしいたしの徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお届けいたしました。
上げます声は強く早くたくましく、椿椿椿リンタ